海外不動産ファンドへの投資前に確認すべき損失リスト、チェックリスト。海外不動産ファンドは実物資産に投資しますが、融資保護構造により資産価格が一部下落しただけでも投資元本が大幅に減少したり全額を失ったりする可能性があります。加入前には LTV、 融資の満期、キャッシュトラップ、賃貸借状況、為替ヘッジ、解約制限、売却計画を合わせて確認する必要があります。海外不動産ファンドは預金ではなく不動産価値の下落、空室、為替変動、加入構造により元も全額を失う可能性があります。不動産の売却代金は一般に担保融資などの優先債務の返済に先に充てられるため、自分投資家であるファンドの損失が急速に拡大する可能性があります。キャッシュトラップが発動すると、建物から賃料収入が発生していてもファンド投資家への配当が停止される可能性があります。満期と回収時期は同じではなく、売却の不成立、融資の延長、または受益者総会の決定により投資資金の回収が遅れる可能性があります。加入前に LTV と損益分岐となる売却価格を自ら計算し、融資の満期、テナントの集中度、為替ヘッジの条件、中途解約の可否を書面で確認する必要があります。海外不動産ファンドは海外のオフィス、物流センター、ホテル、商業施設などに間接投資する商品である。目に見える不動産を保有するという理由だけで安全資産だと誤解しやすいが、実際には不動産そのものより融資、賃貸借家、為替、売却条件が組み合わされた金融構造に投資する。特に不動産を担保に多額の資金を借り入れた商品では、資産価格が一部下落しただけでも投資家の自分が先に失われる可能性がある。定期的に支払われるとされる分配金も確定利息ではなく、融資契約や資金不足により中断される場合がある。海外不動産ファンドは何に投資するのか。海外不動産ファンドは複数の投資家から資金を集め、海外不動産や不動産に関する権利に投資し、賃貸収益と売却代金から費用を差し引いた結果を投資家に分配する。投資対象と方法は商品ごとに異なる。建物の自分を保有するエクイティ型投資不動産を保有する特別目的会社に投資する方式、シニア、メザニンジュニアローン債券に投資する融資型商品、複数の海外不動産ファンドに再投資するファンドオブファンズ型商品、したがって、商品名に同じ不動産ファンドとついていても、損失が発生する順位と回収可能性は異なる。投資説明書で、ファンドが最終的に保有するものが建物の自分なのか、融資債券なのか、別のファンドの受益証券なのかをまず確認する必要がある。元本が先に失われる構造。多くの不動産投資では、投資家の資金だけで建物を購入するわけではない。現地の金融機関から担保融資を受け、投資家の資金を自分として投入する。この買い入れは、期待収益を高める可能性がある一方、損失も拡大させるレバレッジである。建物が処分されると、一般的に次の順序で資金が分配される。売却費用や税金などの取引費用を支払う。担保融資とシニア債務を返済する。メザニンジュニア債務がある場合は契約に従って返済する。残額がある場合に自分投資家であるファンドに配分される。例えば、不動産の購入価格が100、担保融資が70、投資家自分が30という仮想的な構造を考えることができる。費用を除き、資産価値が90に下落すると、融資70を返済した後に残る自分は20となる。不動産価格は 10% 下落したが、投資家自分は約 33% 減少したことになる。資産価値が70以下に下がると、売却費用を考慮する前でも、自分は全て失われる。ただし、すべてのファンド投資家が法律上、同じ劣行順位に置かれるわけではない。ファンドがシニアローン債券に投資する商品もあるため、実際の損失順位は投資説明書と融資契約の構造に基づいて判断する必要がある。分配停止と回収遅延が生じる理由、キャッシュトラップ。キャッシュトラップとは、融資契約で定められた財務条件が悪化した際に、不動産から生じた現金を別口座に留保し、投資家への分配を制限する仕組みである。賃料が対地に債権者へ支払われる形もあれば、融資の返済や建物の運営費に充てるため、口座内に拘束される形もある。次のような状況で発動する可能性がある。 不動産価値の下落により LTV が契約基準を超過した場合、空室の増加により元利金の返済能力が低下した場合、インタレストカバレッジ指標や債務返済比率が基準を下回った場合、主要テナントが契約を解約したり、賃料を滞納したりした場合、キャッシュトラップが発動しても、建物の運営が直ちに停止するわけではない。しかし、賃貸収益が発生しているという理由だけで、投資家への分配が継続すると考えることはできない。換金制限と満期延長、海外不動産ファンドは、日々売買することが難しい建物を保有するため、換金禁止型またはクローズドエンド型として設定されることが多い。中途換金が認められていなければ、個人的な資金事情が生じても、満期前に資金を回収することは難しい。一部の商品は取引所に上場される場合があるが、上場は流動性を保証するものではない。買い手が不足すれば取引が成立しなかったり、純資産価値を下回る価格で売却しなければならなかったりする可能性がある。満期も市販保証未ではない。建物を適正価格で売却できなければ、融資やファンドの満期が延長される可能性がある。受益者総会で延長に反対しても、直ちに支払える現金がなければ、回収が遅れる可能性がある。加入前に確認すべき重要なリスク、リスク要因確認すべき質問損失につながる経路、レバレッジ現在の LTV と契約上の最大 LTV はいくらか。価値下落時に融資が先に返済され、投資家自分が急速に失われる発汗へ、融資満期とファンド満期はいつか。高金利または信用収縮時に融資延長が失敗し、強制売却となる可能性。賃貸借空室率、主要テナントの比率、残存契約期間は。賃料減少により分配停止や資産価値下落となる可能性、キャッシュトラップ発動基準と解除条件は何か。賃貸収益があっても投資家への分配が制限される可能性、為替為替ヘッジ比率、期間、費用、更新条件は。ウォン換算収益が減少したり、ヘッジ費用生産損失が発生したりする可能性、金利固定金利か変動金利か。金利費用の増加により、キャッシュフローと売却価値が悪化する可能性、売却、想定買い手と代替売却シナリオがあるか。売却の遅延、価格の割引、または満期延長の可能性、手数料運用販売、現地管理成功報酬はいくらか。資産利益と賃貸収益が費用により減少する法律税金、現地の税金と送金制限の可能性が反映されているか。現地で発生した利益と国内投資家の収益が異なる可能性、集中度、1移動、1地位、1テナントに集中しているか。一度の空室や規制変更がファンド全体を揺るがす可能性、年 6% 支給のように表示された数値が、確定利息なのか、保証収益なのかを必ず区別する必要がある。不動産ファンドの分配金は、賃貸収益、借入費用、融資契約によって変動する可能性があり、一部の商品では分配原資が純粋な運用利益と異なる場合もある。数字で行う損失体制の点検商品説明で目標収益率だけを見るのではなく、資産価格がどれほど下落すると投資元本が失われるのかを逆算することが有用である。これは販売資料に記載されていないリスクを発見する簡単なストレステストである。1. 自分の干渉力を計算単純化した計算式は次の通りである。自分比率 1LTV 費用を無視した元本消失価格シニア債務総額 LTV が 70% だら、当初の自分の干渉力はおよそ 30% だが、実際には売却費用、未付利息、税金、為替、その他の債務により、さらに小幅な下落でも元本が失われる可能性がある。2. 損益分岐売却価格を確認運用会社や販売会社に、次の項目を反映した損益分岐売却価格を求める。残っている融資ゴム保と期限前、返済費用、累積利息とヘッジ生産金、現前地の及び売却手数料、未付工事費と、ファンド生産費用鑑定評価額が損益分岐売却価格を上回っていても、実際の買い手がその価格を支払う保証はない。鑑定評価額、帳簿価額。実際の現金回収額はそれぞれ異なる数値である。3. 複合的なショックを同時に適用価格下落だけを個別に見るのではなく、空室増加、金利上昇、為替変動、売却遅延が同時に生じる場合を検討する必要がある。実際の危機では、複数のリスクが一度に表面化する可能性があるためである。ファンド上場利益と直接投資の違い区分、 海外不動産ファンド、上場リート海外不動産への直接投資、投資法ファンド、または特別目的会社を通じた間接投資取引所上場株式の購入、投資家が不動産を直接取得流動性。換金禁止型であれば非常に低い場合がある取引可能だが、価格の割引や取引量物の可能性、売却まで長い時間がかかる、価格確認鑑定評価と運用会社が算定した価値に依存する場合がある。市場価格をリアルタイムで確認可能。鑑定評価と現地の取引価格を確認する必要、分散水準。単一資産家なら低く、ファンドオブファンズ型なら高い場合がある。普通の資産を保有する場合が多い。資金規模が小さ、集中リスクが大きい。管理責任、運用会社が執行。リート経営陣と資産管理会社が執行、投資家が直接負担、リスナー、リスクレバレッジ、満期延長、キャッシュトラップ、株価変動、金利公募増資、資産価値下落、管理税金、法律区為替売却リスク。いずれの方法もボノポンを保証しない。上場の有無や実物資産の保有だけで安全性を判断せず、借入水準、資産集中度、キャッシュフローを同じ基準で比較する必要がある。販売時の説明と紛争における注意点。金融監督員が案内した海外不動産ファンドの紛争事例の趣旨は、商品損失と販売会社の賠償責任を区別すべきだという点にある。紹介された事例の中には、安全だとの説明を受けて3000万ウォンを投資したものの、劣後構造により、元も全額の損失が暫定的に確定し、販売過程の問題を理由に一部の損害賠償責任が認められたケースがある。しかし、投資損失が発生したからといって、不完全販売が自動的に認められるわけではない。販売会社が重要なリスクを省略したり、事実と異なる説明をしたりしたか、投資家の経験とリスク許容能力を確認したか、投資家がどのような資料を受け取って署名したかなどを個別に判断する。加入手続きでは次の原則を守ることが望ましい。理解していない内容を理解したと確認したり、自筆で記載したりしない。イノホン損失、劣後順位、換金制限、満期延長についての説明を書面で受け取る。口頭説明が投資説明書と異なる場合は訂正を求め、回答を保管する。投資説明書、重要商品説明書、民故書、録音案内資料を保存する。確定、保証、あぜんという表現の契約上の根拠を確認する。自筆確認や署名によって販売会社の法的責任が無条件に消滅するわけではないが、その後に事実関係を判断する証拠となる可能性がある。書類は説明を受けたという形式的な手続きではなく、自分が負担するリスクを確認するための資料として使用すべきである。加入前の最終チェックリスト、次の質問について明確な書面回答を得られなかった場合、加入の決定を見送ることが合理的である。ファンドが最終的に保有する資産と投資順位を説明できるか。現在の LTV と融資経営範の基準を確認したか。融資満期がファンド満期より先に到来するか確認したか。キャッシュトラップの発動解除条件を確認したか。主要テナントの比率と残存賃貸借期間を確認したか。為替ヘッジ比率と満期、更新費用を確認したか。中途換金の相対売却が可能を確認したか。満期延長時の意思決定手続きと回収順位を確認したか。鑑定評価額ではなく損益分岐売却価格を確認したか。最悪の場合に元本全額を失っても生活資金に問題がないか。元本保全が最優先の場合や近いうちに使用する資金である場合、換金が制限された不動産ファンドは適していない可能性がある。一つの商品や一棟の建物に資産を集中させないことも基本的な損失管理方法である。国内不動産ファンドにも適用される原理、海外投資には為替、現地の税金、国ごとの法律というリスクが加わるが、レバレッジ、シニアジュニアの順位、キャッシュトラップ、空室、満期のミスマッチという問題は、国内不動産ファンドでも発生する可能性がある。したがって、海外という名称より、実際の介入構造と現金の分配順位を確認することが重要である。不動産が存在するという事実は、担保があることを意味するに過ぎず、投資家の元ポンが保証されることを意味するものではない。